1週間で一番素晴らしい安息日の朝になりました。皆さんと一緒に礼拝できることを嬉しく思います。ちょっと遠慮しながら申し上げますけれども、私の声がよく聞こえる方はできるだけスクリーンの方に視線を向けないで、顔の方に私の目を見てください。みんながこうスクリーンの方を見ますとですね、これはやっぱちょっと話しにくくなるんです。私がですね、このようにずっと天井を向いて話したとします。で、皆さん聞きにくいと思いますし、やっぱりちょっと嫌と思うでしょうね。礼拝は語るものと聞くものが協力をして作り上げていくものです。よろしくお願いいたします。あなたが安息日に教会に来て受付で修法をもらわれるわけですね。さて、修法の中でまず最初に見るというところがございますか。もう私はあるんですよ。特に会衆の一人として礼拝に参加する日には修法、まずパッと見るところは教会発表ではありません。礼拝の説教者名、説教のタイトルです。もうそれをまず最初に、あ、今日はというふうに見るわけですね。ちょっと説教と言いましたので、今からちょっと付録をお話しいたします。これ付録ですよ。修法には説教と書いてあります。説教をお話と言わないでください。説教とお話は全然違うものです。お話は中身は何でも良いのです。説教はお話ではありません。説教には神様の御言葉が出てこなければなりません。そしてその解き明かしがなされなくてはなりません。私は安息日の礼拝の時間、この講談でですね、お話をしようということは一切思っていません。お話ではなく、これは説教です。長老さんには申し上げましたけれども、誓いをなさるときに説教をお話と言わないようにお願いをいたします。はい、修法の方に戻ります。さて、その日の説教者名と修法の説教のタイトルを見て、この説教者はこのタイトルで今日はどのようなメッセージをされるのだろうかと想像をいたします。さてですね、今日のタイトル、最初このようにしようかと思ったんですよ。あなたは聞かれない祈りをしていませんかとしようかと思ったんですけども、いろいろ考えて、あなたは聞かれない祈りをしているというふうにいたしました。祈りは熱心に祈っても信じて祈っても聞かれないということはあります。先日の講演会で祈りが聞かれた証をいたしました。祈りが聞かれた証の積み重ね、これは信仰を確かに強めます。まあ、そのような意味で、あなたもぜひ聞かれた祈りの積み重ねをしてください。ところで、あなたの祈りは聞かれてますか。聞かれない祈りを体験された方は多いのではないでしょうか。祈りの体験は、これは年齢と無関係ではないようです。高齢者になりますと聞かれない祈りは自然に増えますね。この年になって分かってきました。高齢者になりますと体力が衰えます。病気は増えてきます。視力も聴力も落ちてきます。腰は曲がってきてつまずき転びやすくなります。変に転びますと骨折をするわけです。それが原因で寝たきりになる方がいらっしゃいます。髪は薄くなり、人によってはなくなり、ある人は白くなります。歯は抜け、硬いものは食べられなくなります。腰や足は痛くなります。そうなりますと歩くのも不自由になります。車の免許証を持っていても運転ができなくなります。時間の余裕があっても、経済の余裕があっても体力がないというふうになってしまいます。病院の待合室は高齢者であふれています。だいたい同じ顔ぶれの人が いる場合が多いわけです。そしてですね、いつもの顔ぶれで欠席者がいますと、あの人は一体どうしたんだろう、病気でもしたのだろうか、全く変な話になりますね。病院に来た人が来ない人、あの人は病気でもしたんだろうかと、こんなことになるわけです。経済を考えますと、収入が上がるということは考えられません。物価は上がります。先日も上がりました。消費税も上がります。年金からの天引きは上がるでしょう。経済的には苦しくなるばかりです。もういろんなことがだんだん悪くなるわけですね。これらのことをあなたが祈ってもほとんど聞かれないでしょうね。そして祈っても聞かれないと、年だから仕方がないと諦めるでしょうか。キリストの教えを見ましょう。マルコ 11-24、 85ページ。マルコ 11-24、 新教大訳85ページ。だから言っておく、祈り求める者はすべてすでに得られたと信じなさい。そうすればその通りになる。講演会でこの聖句を考えました。で、講演会の中で、この聖句は自分は中学校の時から知っているけれども信じられなかったと、答えを見ていないのにもう得たんだと、それは信じられなかったと言いました。高校になっても、進学後の学生になっても、牧師になっても、自分にはできないと思っておりました。ところがですね、1988年3月1日、もうその日に変わったんですよ。神様、今日からこれは信じますとなったんです。で、講演会ではですね、その2つの理由を話しましたけども、3番目を話していないんです。3番目が重要なんですよ。それでは3番目を今から話します。88年3月1日、当時私は札幌におりました。長男は広島の山陰学院にいましたから、全寮制ですから、寮生活。次男は、小学生、家にいました。で、私は次男と約束をしてはいないんですけれども、いつの間にか約束をしたようになってしまったんです。どういうことか。私が泊まりがけで出張をしたら、帰りにお土産を買ってくると。約束はしてないんですけども、そうなってしまったわけですね。札幌に住んで旭川日帰り、お土産なし。函館ちょっと遠い、お土産あり。釧路お土産あり。東京お土産ありってなるわけですね。さてですね、東京で東日本教区の理事会があって、5時半頃の羽田発の飛行機に乗りますと、8時半に家に着くんです。で、次男はそれを知ってるわけです。今日お父さんは東京から帰ってくる。もうすぐ8時半。もう楽しみに待ってるわけですね。何をお土産に買ってくるか。もうこれは極めて川越オリジナル。日本にこういうお父さんはほとんどいませんよ。これはもう川越のオリジナル。それは本か道具工具なんです。本はわかりますね。道具工具って何ですか。プラスのドライバー、マイナスのドライバー、ペンチ、ニッパー、ノコギリ、金槌ですね。そのようなものを子供に買ってくるわけです。そしてこれは今も役立つ、将来も役立つと言ってあげるわけです。さあ、8時半が近くなりました。ね、もうすぐお父さん帰ってくる。足音聞こえるんですよ。教会にこう、カツ、カツ、カツ、カツ、カツ、カツですね。そうしますと、彼は、あ、お父さんだってわかりますね。で、玄関に行くんです。ただいまと言いますと、そこに立っております。お父さん、お帰りです。お土産はと言いませんけど、全身はそう言ってるわけです。普段5時か6時に帰っても迎えに出ないんですよ。泊まりがけで出たら迎えに来るわけですよ。お父さん、お帰りなさい。で、それでカバンを開けました。はい、お土産、あ、どうもありがとう、ニコニコですね。ところがですね、教区の理事会終わって急いで羽田に行って飛行機に乗りますと、道具工具なんか買いませんよ。羽田にそんなもの売ってないですよ。お菓子は売ってるでしょうけどもね。で、彼は楽しみにして待っていたけれども、お父さんは何にも買ってこなかったということがあったわけです。申し訳ないと、どうしても時間がなかったから買うことができなかった、明日札幌で買うから、あ、そう、あ、いいよいいよとかって言ってました。さあ、 彼は楽しみに待っていた。お父さん何にも買ってこなかった。こういうことが 2,3 回あったんです。でそれでね、反省しましたよ。もしこれを繰り返していたら、もう彼は私を信用しなくなる。もううちの親父は信用できない。約束守らないんだから信用できない。こうなってしまう恐れがある。どうしようか。川越正はこういうことにしました。出張の10日か1週間前に先に札幌で買うんですよ。お土産をですね。買って見つからないように倉庫にこう隠しておくわけです。そして東京から帰ってきたら玄関を通り越えて倉庫に入るんです。で、カバンに移し替えます。で、そしてですね、こうか。ただいま。お父さん、お帰りなさい。はい、お土産。どうもありがとう。
ありゃ、
こりゃ札幌だ。放送紙を見たらですね、札幌の店が書いてあるわけですからね。さて、毎回8時半が近づきますと、彼はいろいろ考えるわけですよ。今日はお父さん忘れないだろうか、今日はお土産買ってくるだろうか、本だろうか工具だろうか、お父さん忘れないかな、心配し考えてるわけです。ところが私はですね、10日も1週間も前に先に用意をしてそれを隠しているわけですよ。最もふさわしい時に出すんです。最もふさわしい時はいつですか。決まってますよ。帰ってきた時ですよ。息子よ、明日東京に出張です。はい、お土産。これじゃおかしいわけですよね。人間の私が前もって答えを準備して一番ふさわしい時に出してるわけですよ。人間の私がですよ、自分の子供にそうしてるわけです。イエス様何と教えてます。祈り求めるものは全てすでに叶えられたと信じなさい。そうすればその通りになる。88年3月1日、神様、わかりました。私だって自分の子供にそういうことをしてるんですから、あなたもそうしてくださるんですねと。もうあなたはすでに、もう天国に答えを用意していて、最もふさわしい時にその答えを私に見せてくださるんですね。わかりました。今日からこれ信じますとなったわけですね。さて、この教えがある、あります。そして、信じて祈っても聞かれない祈りというものがあるということも確かです。さて、この祈り聞かれるでしょうか。小学生、よく聞いてくださいね。この祈り聞かれますか。神様、どこどこの〇〇さんが自己中心で悪いことばかりしています。悪いことをして人に迷惑をかけています。あの人が癌になって早く死にますように、そうしてくださると信じます。アーメン。神様、〇〇さんは大嫌いです。どうかあの人の家が火事になって全部焼けるようにしてください。この祈りが聞かれることを信じます。アーメン。これ聞かれますか。聞かれない。聞かれないですよね。小学生でも分かりますよ、こういうことはですね。倫理道徳に反した祈り、これは聞かれません。一番目です。さて、ここにおられる方々は倫理道徳に反した祈りは最初からされないでしょう。しかし悪いことを願っているのではなく、良いことであっても信じて祈っても聞かれないことはあります。2番目、能力実力が関係する祈り、これは信じても聞かれないことがあるんです。北浦の中学校、また広島三育学院から春休みで礼拝に来ていらっしゃる学生の皆さん、よくいらっしゃいました。教会は皆さんを歓迎いたします。広島三育学院の高校で祈祷集をしたことがあります。高校3年生男子が私のところに来てこのように質問したんです。川越先生、信じて祈ったら聞かれますか。もうこんなの即答ですよ。はい、聞かれます。何でも信じて祈ったら聞かれますか。それは聞かれる祈りと聞かれない祈りがあります。僕は〇〇大学を受験しようと思っていますが、信じて祈ったら合格するでしょうか。あなたの能力、 実力はどうなんですか？いやーってこういうふうにこうしてましたね。広島産育学院の高校3年生が100人いるとします。その100人のうち20人が東大を受験するとします。みんな信じますと祈って受験をするわけですね。合格することを信じて祈ったら20人全部合格をしますか？ありえないですよ。絶対にありえないですよ。20人が現役で東大合格する、ありえないです。でも1人2人は合格するかもしれません。優秀な人がいますから。入社試験5人採用のところ、セブンステイの人が10人で受けました。10人みんながですね、合格信じますと祈って祈りました。10人全部合格するでしょうか？ありえません。5人という枠が決められているわけですから。というわけで、能力や実力に関する祈りは、これは信じて祈っても聞かれない場合はあります。3番目、自由意志との関わりがある祈りです。神様が人類を創造されたときに自由意志を与えられました。神様はその自由意志を尊重されるんです。その結果、信じて祈っても自由意志との関わりがあれば聞かれない祈りがあります。あなたに北浦産育中学校に今年4月から入学されるお子さんがいるとします。あなたは我が子の救いを長い間祈ってきました。どうか子供が救われますようにと長い間祈ってきたわけですね。いよいよ4月から産育の中学生、それで子供の救いをさらに熱心に祈るわけです。神様、我が子が早くバプテスマの決心をしますように導いてください。1年生のうちに決心ができるように導いてください。年内にバプテスマを受けるように導いてください。神様、年内に子供がバプテスマを受けると信じます。アーメン。さてですね、1番目のように倫理道徳に反する祈りではないわけです。2番目のように能力や実力に関係ないわけですね。そして何人までという、そういうですね、救いの制限はないわけです。もう神様も一人でも多くお救いになりたいわけですね。ところがこれには自由意志が関わってきます。子供は信じる自由もあり、信じない自由もあります。バプテスマを受ける自由もあり、受けない自由もあります。自由が関わっている、自由意志が関わっている祈り、これは信じて祈っても聞かれない場合があります。結婚適齢期のあなたは素晴らしい女性に出会いました。彼女はアドベンチストです。信仰も性格も素晴らしい人です。そして健康です。あなたの祈りが始まりました。神様、あの素敵な女性と結婚させてください。アドベンチストです。品性も信仰も素晴らしい方です。この結婚、あなたの御心と信じます。彼女と結婚できますように信じます。アーメン。彼女は、私でよかったら一緒にならせてくださいという自由もあります。私はあなたと結婚する気持ちにはなれませんという自由もあります。つまり自由意志が関わっていることはですね、これは信じて祈っても聞かれないことがあるということです。4番目、天候に関する祈り。ここでちょっと申し上げます。誤解しないでください。天候に関する祈りは聞かれないと私は言ってるんじゃないんです。聞かれない場合もあるということです。もちろん聞かれる場合もあります。札幌にいる時でした。もう次々に聞かれましたよ。今から証しをいたします。本当にですね、それはアーメンだと思ったらですね、一つアーメンと言ってくださいよ。日本人はなかなか言わないんですね。特に東京の人はなかなか言わないわけです。でもね、わあ素晴らしいと思ったら、今日は思い切ってアーメンと言ってください。よろしいでしょうか。 講演会でお話しいたしましたように、北海道道庁の学事課から札幌三域小学校移転新築のこの許可が出たわけですね。もうそれで建築の話はどんどん具体的に進んでいきました。そしていよいよ工事の前の起工式の日が決まったんです。11月6日。もうこれは北海道という場所から考えますと最悪の条件ですよ。北海道の建築は雪が溶けてから起工式工事をするんですよ。ところが我らはですね、11月6日起工式すぐ工事でしょ。なぜか4月1日に間に合わせるためには真冬に工事をしないといけないわけですね。こういうことを聞きました。コンクリートを混ぜるときにですね、水を入れますね。水を入れたら水が凍るから不凍液を入れて工事をすることがあるってわけです。もうそんなのが建築上もう悪いに決まってますからですね、そうかこれは祈らねばならないと思いました。起工式の時にはだいたいですね、地元の牧師が起工の祈りというのをするんです。地元の牧師は誰ですか。こうですよねというわけでですね、私は起工の祈りをしなくてはならないわけです。こう祈ろうかと思いました。神様、この工事の間札幌に雪が降りませんように祈ろうと思ったんですよ。ところがですね、札幌に一冬雪が降らない、これは科学的に常識的にありえないことですよ。というわけで一歩下がってですね、こう祈ったんです。神様、この冬雪を最小限度にとどめてください。そして工事が守られますようにと。こちらは真剣ですよ。真冬の工事ですからね。雪を最小限度にとどめてくださいと祈ったんです。式が終わりました。長老がやってきました。先生、すごい祈りしましたね。この冬雪を最小限度にとどめてくださいですって。彼がそう言うには理由があったんです。彼はスキーヤーですよ。彼の腕は当時、私はこう思っています、北海道のセブ勢の中でスキーの腕は彼がナンバーワンと思ってました。でその人がですね、雪を最小限度にとどめてくださいですってなんて私に言うわけですよね。さあどうなったでしょう。普通ですね、札幌の初雪は10月20日前後です。これは初雪ですからすぐ溶けるわけですね。ところがその年なんと初雪1ヶ月遅れました。アメンですよ。1ヶ月遅れました。全く雪がない時に土台が全部できたんですよ。これは感謝ですね。その次ですね、壁屋根のコンクリートが打たれる、これは12月27日日曜日だったと思います。26日が安息日であるわけです。で、ある教会員の方が私のところ来られました。先生、明日小学校のコンクリート打ちですね。そうですよ、祈りましょう。教会員が祈りましょうと言ってるのにですね、牧師はですね、祈らなくていいなんて言うわけないですね。あ、祈りましょう。先生、現地に行って祈りましょうって言ったんです。で、私はね、現地と思ったんです。現地は遠いんですよ。中央区に札幌教会ありました。で、小学校はですね18キロ離れたところですよ。冬の18キロでしょ。片道も40分もかかったりするわけですね。で、それでね、現地に行って祈ろうという仲間がだんだん増えてきて、じゃあ行きますかということで、車並べて行ったわけです。12月の下旬です。運動場雪が30センチぐらい積もってました。で、そこで輪になってですね、祈ったわけです。神様、明日大切なコンクリートが打たれます。神様、どうか明日は良い天気にしてくださいってみんなで祈ったわけですね。で、私は家に帰ってこう思いました。明日晴れて明後日大雪、これじゃ困ると。というわけでですね、神様、年内は全部雪が降らないようにしてくださいと言ったわけですね。さあ何があったでしょう。アーメンの用意ですよ。車に乗ってカーラジオを聞いて運転しておりました。あの時 HBC のアナウンサーこう言ったんですよ。今日は一体どうしたことでしょうね。 今日は札幌の4月の気温です。アメン。12月の下旬に気温が4月の気温になったんですよ。というわけでですね、もう1日でコンクリートが打たれたわけですね。でそして、ああ守られたというふうに思いました。2月の8日頃でした。小学校のバザーの日です。三育幼稚園で三育小学校のバザーをするわけですね。さて当日の朝、食バザーのために妻が朝6時に、家を出ることになってました。じゃああなた行ってきますからね。あ、行ってらっしゃい。パターン。すぐ戻ってきましたよ。あなた、雪が降ってる。私その言葉に信じられなかったんですよ。まさかと思いました。この大切な時に雪が降るなんて、遊びじゃないんですよ。学校運営のためのバザーですよ。大雪になった、お客さん来なかった、売れなかった、これじゃ困るわけですよ。でそれでですね、今日雪まさかと思ったんです。1時間後私が出る時間になりました。7時です、玄関のドアを開けました。これですよ。もうしんしんと降ってるわけですね。でそれでもう私はですね、神様にしがみつく祈りをしたんです。雪はこう降ってくるわけでしょ。だからね、止まれというわけでですね、右手を上げて、どこでしたかね、神様、今日だけはこの雪をとどめてください。今日の雪は困ります。小学校のためのバザーです。神様を伝える学校のバザーです。雪で人が来ないで売り上げが下がれば困ります。神様、今日だけはこの雪をとどめてください、お願いしますと祈ったんですね。もうまさに神様にしがみつく祈りでした。教会から幼稚園まで約8キロです。で車を運転していきました。幼稚園に着きました。晴れ、アーメンですよね。晴れですよ。そしてそのまま夕方まで。こういうこともあるんですね。夏に東日本青年大会が北海道の富良野で開かれました。あの北の国からがヒットしている時です。北海道の青年たちが大会の準備をしました。ある先生が私にこう言ったんです。川越先生、先生は天候が守られるようにただそれだけ祈ってください、他のことは全部僕たちがしますから、先生は天候のことだけを祈ってください、雨になった場合のプログラムは一切考えておりませんから天候のことを祈ってください、こう依頼されました。これは責任がありますね。彼らは本当に雨降った場合のプログラムは一切考えなかったんです。さて、青年大会始まりました。関東から来ている青年が何人もいるわけですね。さて何日目でしたでしょうか。安息日になりました。安息日は野外集会ということになっています。安息日学校は外、礼拝も外と、こうなっていたんですね。さて晴れて晴れて晴れて晴れて暑くなってきたわけですよ。東京の青年がこう言ったんですよ。北海道の夏は涼しいと聞いてきました。こんなに暑いんですか。北海道の別の青年がこう言いました。川越先生の祈りが効きすぎた。あまりにも暑くて、とうとうですね、安息日学校だけ外、礼拝はですね、体育館に移動したんですよ。さて、4泊5日だったと思います。すべて終わりました。で、遠くの、青年がですね、宿舎から、帰りのために出発をしたわけです。でどんどんどんどん、帰って残りが少なくなりました。私が帰る時間になりました。役員は最後の片付けをしておりました。で札幌の青年を乗せてですね、出発をしたわけです。出発をしました。20分後ザーッと雨が降ってきましたよ。さて最後の片付けをしていたその役員の人が驚いたんです。こういうふうに言ったそうです。 川越先生がいなくなったらすぐ雨が降ったと。大会期間中は一度も雨がなく、先生がいなくなったら雨が降ったんだから、すごいなあというふうにですね、このように天候に関して祈って聞かれたこと、守られたこと、これはあります。今日の花見のために天候が支えられるように祈った方はいらっしゃるのではないでしょうか。天候に関する祈りは信じて祈っても聞かれないことはあるのです。5番目、病気の癒しの祈り。これも信じて祈っても聞かれない時はあります。もちろん聞かれる場合もあります。信じて祈って聞かれなかったら失望するでしょうね。病気の癒しは特に注意して祈ることが必要です。癒されるのが神様の御心か、この場合は癒されないのが神様の御心であるか、我々人間にはわからないからです。信じて祈れば癒されるのであれば、日本中世界中にクリスチャンの病人は一人もいなくなるわけです。日本世界でクリスチャンで信じて病気になって亡くなる人はたくさんいるわけですね。いつでも誰でも癒しが主の御心であるとは言えない場合があります。癒しに関してはこれは主の御心にお任せしなくてはなりません。イエス様はこう祈りました。この杯を取り除いてください。あの十字架という苦しみを考えて杯を取り除いてください、祈ったんですよ。しかしその後でですね、御心がなされますようにと祈られました。信じて祈っても聞かれない祈りがあるということを今日は言いましたけれども、じゃあどういう祈りは聞かれるのですか。もう聖書に非常にクリアな回答があります。ヨハネの第一の手紙5章14節ヨハネの第一の手紙5章14節何事でも神の御心にかなうことを私たちが願うなら、神は聞き入れてくださる。これが神に対する私たちの確信です。何事でも神の御心にかなうことを私たちが願うなら、この聖句、御旨と訳している聖句もあります。御心と訳している聖句もあります。さてですね、同じことを祈ってもこのケースの場合は神様の御心でない、こちらは御心、こういうことがあるから難しいわけです。ある人がですね、神様、自分を教師にしてください、 A さんが祈ったとします。自分を教師にしてください。で、 B さんもですね、自分を教師にしてください、同じ祈りしてるわけです。 A さんは神様の御心、 B さんは神様の御心でない、こういうことは当然あるわけですよね。人間には個人差があるからです。祈りは自分勝手な欲望を満たす手段ではないのです。聖書はいかなる時にも祈るように進めていますが、それは常に人間の側の要求が通り神の御心が変更されるということを意味するのではないのです。あなたに思いがあるように神様にも思いがあります。人間は神様を自分の都合の良いように動かすことはできないのです。あなたの祈りが神様の御心と一致していたら、その祈りは確実に聞かれます。御心に沿っていなければ聞かれないわけですね。だから御心がなるようにと祈ることが重要です。神様の御旨、心にかなっている祈りは全て聞かれるのです。あなたの祈りが主の心にかない聞かれますように。そして聞かれた時には主を称えてください。主の祝福が豊かにありますように。